朝はマタイによる福音書27章11から14節の御言葉に聞きます。大降節の時を過ごしておりますが、朝の礼拝では福音書から主イエスのご受難と十字架の場面に立ち会っております。主のご降誕を待ち望む期間に主の見苦しみと十字架について伝える聖書の箇所に向き合うことには大きな意味があると思います。なぜならクリスマスの日にベツレヘムの家畜小屋の飼い場桶にお生まれになったイエス・キリストはゴルゴタの丘に建てられた十字架につけられることにより、この世と私たちと救う救いの御業を成し遂げられたからです。会話を受けと十字架、主イエスのご生涯の始めと終わりとは一つに結びついている、つながっているということであります。さっきの26章57節以下に主イエスがユダヤの最高議会による裁判を受けられたことが記されておりました。今朝の27章11節以下に記されているのは主イエスが受けられた2度目の裁判の模様です。主は当時ユダヤの総督であったポンテオピラトの下で再び裁判を受けられたのです。そして最終的に主イエスに死刑の判決を下したのはこのピラトです。先ほど昭和した下信条に主はポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ、このように記されておりました通りです。この時にユダヤはローマ帝国の支配下にありましたので、ユダヤ人の犯罪者をどのように裁き処罰するのかということもローマ帝国の手続きに従って決められていました。当時ユダヤの総督、すなわち植民地ユダヤの政治や軍事を司る長官であったポンテオピラトの下で主イエスが最終的な裁判をお受けになったのはそのためでありました。しかしローマ帝国の手による裁判がなされる前にユダヤ人たちは一度独自に犯罪人を裁きました。それが先に見た26章57節以下に記されていたユダヤの最高議会サンヒドリンによる裁判であったわけです。そのユダヤの最高議会における大祭司カイアファが裁判長を務めた裁判において主イエスを裁いた祭司長や長老たちがこのピラトの下でも主イエスを訴えています。しかしここで彼らが祭司長長老たちが主イエスを訴えている理由は、このイエスという男は自分のことをユダヤ人の王と呼んだ、自称したというものでありました。ですからポンテオピラトは主イエスに尋ねるのです。実節、お前がユダヤ人の王なのか。つまり先のユダヤの最高議会で祭司長や長老たちが主イエスに死刑判決を下した理由と、今彼らがピラトに主イエスを訴えている理由とは食い違っているんです。つまりユダヤの議会では彼らは主イエスについて神を冒涜した罪を犯したので、この者を死刑にすると定めました。26章63節以下、大祭司は言った、生ける神に誓って我々に答えよ、お前は神の子メシアなのか。イエスは言われた、それはあなたが言ったことです。しかし私は言っておく、あなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り天の雲に乗ってくるのを見る。そこで大祭司は服を引き裂きながら言った、神を冒涜した、これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は今冒涜の言葉を聞いた、どう思うか。 人々は死刑にすべきだと答えた。このようにお前はメシアかとカイアファが尋ねたその問いにお答えになった主イエスの御言葉を、彼らは自分を神と自称して神を冒涜する言葉だとみなした。つまり、あなたは私の他に神があってはならない、私の他何者をも神としてはならないという、十回の第一回、この最も大切な戒めに背く重罪であると断定したんです。つまり、ユダヤ最高議会における判決の理由は宗教的な理由であったんです。一方、このピラトの下では彼ら祭司長や長老たちは主イエスを自分のことをユダヤ人の王と称したという理由で訴えている。これはどういうことでしょうか。つまり、ここでは彼らは主イエスを政治犯として訴えているということです。当時ユダヤの人々はローマ帝国の支配下にあり、政治的にも経済的にも大きな苦しみの中に置かれておりました。当然、このローマ帝国からの独立と自由と勝ち取ることが人々の大きな願いでありました。そして、このローマの支配に抵抗し、武力をもって抵抗し、つまりクーデターを起こして独立を勝ち取ろうとする試みが繰り返し起こっていたのです。言うまでもありませんが、ローマ帝国にとってはそうした動きは歓迎すべからざるものでありました。そこで、ユダヤの総督であったピラトの任務は、そうした不穏な動きの芽を早い段階で摘み取ることでありました。つまり、そういう動きが疑われるものを捉えて処刑することであったわけです。主イエスがそのようなローマ帝国にとって穏やかではない事態をもたらす政治犯として訴えられた以上、ピラトは主イエスを裁判しないわけにはいかなかったのです。ちなみに、十字架はそうした犯罪人に適用されるローマによる処刑の方法であったのです。そして、ローマの兵士たちは十字架につけられた主イエスの頭の上にユダヤ人の王という罪状書きを掲げたのです。35から37節、彼らはイエスを十字架につけるとくじを引いて、その服を分け合い、そこに座って見張りをしていた。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。つまり、ユダヤの議会では神を冒涜する罪であると言っていたのに、ピラトの下では政治犯として訴えている。なぜ祭司長や長老たちはそのようにしたのでしょうか。ローマ帝国の裁判ではユダヤの宗教の問題を持ち出して主イエスを死刑にすることができなかったからです。ともあれ、祭司長や長老たちにとって主イエスを死刑に定めるための理由はどうでもよかったのです。彼らはただ主イエスを葬り去ることができればよかったわけです。主イエスが受けられた裁判はそういう裁判であったんです。人は神の義をこのようにして曲げるということ、そのことを福音書はあからさまな仕方で私たちに告げているわけです。さて、主イエスを裁くこの二つの裁判において際立っているのは主イエスの沈黙であります。あのユダヤの最高議会における裁判においても主は沈黙しておられました。26章63節、イエスは黙り続けておられた。そして、このポンティオピラトのもとにおける裁判においても主は沈黙しておられます。27章12節、 祭司長たちや長老たちから訴えられている間、これには何もお答えにならなかった。福音書によれば、この二つの裁判において主イエスが口を開かれたのはそれぞれ一度ずつでありました。ただそれだけでありました。いずれも主イエスがどのような方であるのか、このことを問う革新的な問いに対してお答えになった。その答えだけでありました。ユダヤの最高議会の裁判では、大祭司カイアパのお前は神の子メシアなのかという問いに対して、26章64節でそれはあなたが言ったことですと主はお答えになりました。そして今ポンティオピラトの下では、お前がユダヤ人の王なのかというピラトの問いにお答えになります。11節、それはあなたが言っていることです。つまり主はカイアファにもピラトにも全く同じ言葉でお答えになったということです。ご自分が神の子メシアであられるということ、そしてユダヤ人の王であられるということ、これは革新的な決定的な問いでありますから、この問いについては沈黙していることはおできにならなかった、お答えになった。こうした問いを問われてそれでも答えないのは、ご自分を偽ることであったからです。けれどもこの2つの同じ答え、それはあなたが言ったことですというこのお答えについては、実はもう一つの意味が含まれていたのだという指摘もなされています。つまり主イエスはその通りである、私は神の子メシアである、私はユダヤ人の王である、そのように答えてはおられるのですが、同時にこの質問をした者に問いを返してもおられるという指摘です。ではどのような問いを返しておられるかというと、私が神の子メシアであるということの、あるいは私がユダヤ人の王であるということの本当の意味が分かった上であなたは問うているのか、そのようにカイアファに対してもピラトに対しても問い返されたということです。ユダヤの最高議会の裁判では、大祭司カイアファはお前は神の子メシアなのかと問いましたが、カイアファには主イエスが神の子であること、メシアであることの意味が全く分かっていませんでした。この方が全能の父なる神の右に座したも、父なる神と等しい権威を持したも方である、この世の誠の主権者であられ、さらに終わりの日に生ける者と死ねる者とを裁きたもう方、誠の審判者であられるということが全く分かっていませんでした。そしてこの方が言葉は肉となって私たちの間に宿られたと言われる、すなわち世を救うために誠の人となられて世に来られた誠の神であられるということが分かっていませんでした。だからこそこの議会は、この者は自分を神と自称して第一回を犯す者だとして死刑判決を下したわけです。それからポンティオピラトはお前はユダヤ人の王なのかと問うたのでありましたが、主イエスがユダヤ人の王であられるということ、これはローマ帝国の支配にクーデターを企てる政治的な王であるということではありません。もっと根本的な意味において主はユダヤ人の王であられる、つまり罪に落ちた人類を救う救いのご計画において、神はまず旧約聖書の時代を準備されて、イスラエルという一つの民をお選びになりました。主イエスはそのイスラエルの王であられましたが、それだけではなく、 主の十字架の贖いとよみがえりによる許しと救いの御業、命の福音は今ユダヤ人だけではなく異邦人にも全世界の人々にも及んでいこうとしている。21章1節以下で見ましたように、主はロバの子に乗って誠の王として都エルサレムに凱旋されました。この王こそが神の国の王である。全世界の人々が膝をかがめるべき誠の王である。この世を救うメシアである。そのことを分かった上でピラトは、お前はユダヤ人の王なのかと問うたのでしょうか。そうではなかったのではないでしょうか。すでに確かめていることでありますが、主イエスを裁くこの裁判は最初から仕組まれた裁判でありました。ピラトも実はそのことを知っていたのです。主イエスには罪が見出せなかったこと、祭司長や長老たちは妬みのために主イエスを殺そうとしていたのだということ、つまりこの裁判は不当な裁判であるということを知っていたのです。ですからピラトは何とかしてシュエスを助けようとした。次週この後の15節以下でもそこ見たいと思いますが、ピラトがシュエスを助けようとしたことが読み取れるのです。罪なき者を犯罪人に仕立て上げること、そういうことは、しかもしその命を奪うようなことは、どんな裁判官でも嫌うのではないでしょうか。その不正な裁判には関わりたくないと考えるのではないでしょうか。それだけにピラトはここでシュエスが沈黙を守っておられることに驚きを隠せないのです。13節14節、するとピラトは、あのようにお前に不利な証言をしているのに聞こえないのかと言った。それでもどんな訴えにもお答えにならなかったので、総督はピラトは非常に不思議に思った。この非常に不思議に思ったと訳されている言葉は、驚嘆した、驚愕した、そういう意味にも訳せる言葉です。つまり大きな驚きを覚えた。シュエスの振る舞いは、すなわちシュエスのこの固い沈黙は、ピラトにとっておよそ考えがたいことであったんです。それはピラトだけではなくて世の人々にとっても、これは大きな驚きをもたらすことではないでしょうか。何も罪を犯していないのに死刑にされようとしているわけです。不当な訴えを起こされているわけです。普通であれば沈黙しているはずはないのです。口を開いて言葉を尽くして抗議し抵抗するに違いないんです。これは仕組まれた裁判なのだ、私は無実なのだ、このように声高に言い立てるに違いないのです。それが本当です。それなのにシュエスは何も言われない、ひたすら沈黙を守っておられるんです。これはこの世の常識からすれば起こるはずがないことが起こっているということで、そのことにピラトは心底驚いたのです。このシュエスの沈黙をどのように見るべきでしょうか。私たちはここで旧約聖書イザヤ書53章の苦難のしもべの歌を思い起こします。このイザヤが歌った苦難のしもべの歌は、そのまま十字架に引いていかれるシュエスのお姿に重ねて読むことができる歌です。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わなかった、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、 彼は口を開かなかった。この主イエスの沈黙は、この世を罪から救うために御父から差し出された杯を飲み干す決意を固められた方の沈黙です。26章39節、父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに。26章42節、父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますよ。私たちが見ておりますように、今十字架を前にして弟子たちは嵐のような試みを受けています。イスカリオテのユダは主を十字架に引き渡すことに手を貸し、そして命を絶ちました。一番弟子のペトロは鶏が鳴く前に三度主を否みました。他の弟子たちも主を見捨てて逃げてしまう。人間の罪ということがどうしたらわかるのか。私は求道者の時代に、キリスト教は罪ということはなぜ言うのか、それは少し悲観的ではないのかという、そういう問いをずっと問うていましたが、その時に交わりをいただいた牧師先生からこのようにアドバイスを受けました。人間の罪を知りたいのであれば十字架を仰ぎなさい、十字架について記されている聖書の箇所を読みなさい。それからある神学者はこう答えています。神は御言葉を人間に与えて、人間の罪ということが分かるようにされた。それは神の守りである。人間が自分の罪を知らない、分からないということほど惨めなことはないからだ。罪が知らされるということは救いが与えられるということなんだ。十字架は人間の罪ということが最もあからさまな仕方で表されている場所です。弟子たちだけでなく、主を十字架につけたすべての者たち、祭司長や長老たち、ポンテオピラトや大勢の群衆、すなわち主イエスを十字架につけることに関わりを持ったすべての人々の中に、この罪の支配をどうすることもできない人間の弱さと悲しみと限界が露呈しています。神の言葉である聖書はこれを容赦なく浮き彫りにします。そして今主も十字架に引き渡されようとしている主イエスは、この人間の罪の悲しみ、惨めさを最も深いところで、それが極まるところで感じ取っておられたはずであります。ポンティオピラトにとって主イエスの沈黙は驚くべきもの、驚嘆すべきもの、理解しがたいものでありました。しかし聖書は主イエスの沈黙の意味を読む者たちに伝えるのです。主イエスの沈黙は神の愛の沈黙です。主の深い沈黙の中に、私たちは神の大いなる愛と憐れみを見るのです。主はこのようにしてこの世の現実を引き受けてくださった。私たちの現実、私たちの悲しみ、また惨めさをも黙ってその背に背負ってくださった。主はこの深い沈黙の中でこの世を受け入れて、また私たちを受け入れてくださっています。私たちをそのままの姿で身腕に抱こうとしておられる。愛を持って抱きかかえてくださっている。神は罪人を捨てることなく、深い沈黙のうちに十字架に赴いてくださる方です。主イエスの沈黙はこの主の愛と憐れみの表れです。 私たちはどこで救われているのでしょうか。この主の沈黙によって救われているのです。祈ります。主なる神様、主の見苦しみと十字架について記す福音書の箇所に私たちは向かい合っています。そのすべてが私たちが、また世が救われるためであること、死から命へと移されるためであること、闇から光へと移されるためであること、そのための御業であることを悟らせてください。そして私たちをお救いくださった、私たちに命をくださった主の御業を心からにこれに感謝をし、またはあなたを褒めたたえることができますよ。そうした思いの中で主のご降誕を待ち望む備えをなさしめてください。主の御名によって祈ります。アーメン。